はい、皆さんこんにちは。こちらはですね、スタートアップの、パネルディスカッションのセッションで、今日は1日朝10時のキーノートからですね、前半の、午前中の話は、英語が非常に早口で聞き取れなかったとかですね、そういう方もいらっしゃると思いますが、通訳さんすげえ頑張ったと思うんですけど、最後はですね、技術ネタというわけでもなく、こちらはですね、スタートアップの皆さんにいろいろお話を聞きつつですね、我々の代表がスティーブ・バルマーからサティア・ナデラに変わって以降ですね、いろんなことを、規制とかいろんなものをですね、規制概念みたいなのをぶち壊して、マイクロソフト自身がどんどん変わっていくぜというようなスタンスを打ち出していることは、多分皆さんにもなんとなく肌感で伝わっていると思うんですが、その中でですね、じゃあ実際に我々とお付き合いのあるスタートアップの皆さんが、どういうビジネスをしているのか、どういうご経験をされているのかというのをお話ししていただきつつですね、今日実は我々、先ほども事前に、ちょっとだけ打ち合わせをしてたんですけども、狙いはですね、今日皆さんがどういうプロファイルの方々がいらっしゃってるか分かんないんですが、このスタートアップ前に4名並んでる方々と、できれば何らかの形で新しいビジネスを起こすとか、いう形につながると、ハッピーかなというふうな、思いで進めさせていただきたいと思います。で、本日のメンバーなんですが、この5人ですね、私今喋っているのがマイクロソフトの、イサゴと申します。普段テクニカルエバンジリストをやっておりまして、でここ1年2年3年ぐらいか、はずっとスタートアップの皆さんと相まみれて、どこ行ってもですね、いや AWS 使ってるんで用ないっすみたいなことを言われながら、いやいやいや、そんなことないですよと、マイクロソフトとお付き合いするとこんないいことあるんじゃないんですかっていうのを日々提案をし続けるというお仕事をしております。で、こちら4名の方々にはですね、追って、自己紹介の時間を取っておりますので、島田さん、龍さん、佐藤さん、小畑さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。結構ね、そういうところで拍手とか、いい感じなリアクションをしたりすると、盛り上がって余計なことまで話す人たちだと思いますので盛り上げ方面でよろしくお願いします。で、じゃあ早速なんですけども、自己紹介のパートに入っていきたいと思います。で、それぞれに自分のご経験とか自社でやっているサービスをご紹介していただきたいんですが、ポイントとして後で最後ラップアップもするし、お互いにですね、今マイク一人一本持たせる状態になってますんで、いやそれなんすかみたいなので、ツッコミ合いながら進めていただければと思いますが、最初は、そうですね、これマイクロソフトディスラプトいろいろしてきますよと、宣言です。で、じゃあ最初は、キャピーの島田さんから、お願いしたいと思います。
はい、はい、ご紹介預かりましたキャピーの島田と申します。私はですね、サイバーセキュリティのスタートアップをやっておりまして、最近話題の、最近はすごい日本では非常にセキュリティの問題とか問題になってますけれども、我々は今までセキュリティに対するイメージだった使いにくいセキュリティとか、こうちょっと距離を置いてしまう、そういうセキュリティ、そういったものをディスラプトして使いやすくて楽しいセキュリティを提供していこうというのが我々のテーマになっています。ちょっと簡単に我々のソリューションを紹介してほしさせていただきたいんですけれども、
ちなみにキャピーさんのソリューション紹介聞いたことある人、
ちらりといますね。ありがとうございます。
でも残り全員が新しいお客さんですね。
そうですね、はい、これはいい機会ですね。
はい、
皆さんウェブサービスをお使いになっていて、こういった読みにくい文字をご覧になったことがあるかと思うんですけれども、こういった文字コンピューターと人間を区別して、不必要な会員登録ですとかそういったものを避けるために導入をいただいているんですね。ただこれ皆さんご経験あると思うんですけれども、こうやってフォームがあって入力 してみるわけですよ。そうするとやっぱり外れる。でもう一回チャレンジしてみて、全くわけわからない文字が出てきて、こうまた失敗すると、もうすごいこうフラストレーションを感じるわけですね。
これ昨日の僕ですね。ガーやってました。
まさに。なのでここで我々開発したのがこのパズル型のキャプチャーといったものでして、ユーザーの方はここに表示されている穴とそこにピースをですね、こうやってドラッグアンドドロップしていただくだけで認証ができるっていう非常に簡単なソリューションなんです。でもう一つ新しいバージョンがありまして、ここにクラウディアちゃんがいるんですけれども、ここの彼女にですね、こうどれを持たせてあげようかなって考えるわけですね。ビールはダメですよ。ここで帽子を選んでかぶせてあげると。でこれで、あなたは人間ですね、ちゃんとした人ですねっていうことで会員登録とかができるようになります。でなんで我々今この技術に着目しているのかって言いますと、実は驚くべきことにですね、実は昨年1年間の間に日本だけで 毎分1分ごとに2つのアカウントが誰かに乗っ取られてしまうって事態がありました。あの LINE さんとかあのいろんなサービスでも非常にこうなりすましログインとか非常に問題になってましたけれども、こういったものを防ぐために我々のソリューションが使っていただくことができるんですね。現在あの20サイトさん以上に使っていただいておりまして、あの延べ3200万人 の, あのに日本のお客様の方々をお守りしている、そういった状態になります。でなんで私が今ここにいるのかと申しますと、実はマイクロソフトさんはあの世界中でアクセラレーションプログラムを展開されているんですけれども、あの私はそのうちの一つであるテラビブで行われたあのサイバーセキュリティとメディカルケアに特化したアクセラレーションプログラムに、世界から、選ばれて採択されまして、あの昨年半年ほどあのイスラエルに行って研究開発等やあのグローバルマーケティングの手法等をあの教えていただきました。
楽しかったですね、テルアビブね。
そうですね、はい、あの非常に国際色豊かな国でして、あの一緒にあのスペインとかスロベニアとかあのインドから来たスタートアップと一緒に、まあ、シェアハウスをしたり、あのこうやってお互いのサービスに意見を出したりとか非常にいいあの経験ができましたね。特にあのイスラエルですので非常にあのセキュリティに関してのスペシャリストがたくさん いられる地域でして、我々は非常にそこでもう最先端のテクノロジーをあの生であのいただいたと、非常にいい経験をさせていただきました。
はい、ありがとうございます。私もあの島田さんがテルアビブにいたときに1ヶ月前半1ヶ月ぐらい同棲しててですね、
はい
あのはい一緒に住んでて、多分テルアビブとかイスラエルって危ない雰囲気を持たれている方々いらっしゃると思いますが、実態そんなことなくて、現地行くと ね、日本の方が原発もあるし地震もあるし危ないだろうと、うん、俺たちは ロケットランチャー打ち込まれたって全部打ち落とすテクノロジーを持ってるとあのそういう方々が、800万人しか人口いないんですけど、起業家の方々の集合体みたいな形になっていて、ものすごく刺激的な、ところに、まあ、4ヶ月5ヶ月ぐらいですね、
そうですね、
修行に行っていただいて、はいはい、その後順調にビジネス伸ばしていただいて、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてリュウさん、はい、お願いします。
はい、
このまま、はい、で今日ここにリュウさんがいらっしゃるのは何でお声掛けしたかというとですね、これ6月中旬ぐらいですかね、マイクロソフトがイノベーションアワードというのをやりまして、今ちょうど後ろから入ってきた伊藤桂があの表彰をしている写真を載っけてますが、最優秀賞を取られたと。でこのイノベーションアワードというもの自体もマイクロソフトがですね、スタートアップの皆さんのソリューションをできるだけ、大企業の皆さんが安心して使えるように、この技術すごいですよっていうお墨付きをすると。で賞金はそんなにね、あの大きな金額渡せないんですが、マイクロソフトが、この技術すごいぞって言ってることが、評判レピュテーションとしてスタートアップの皆さんに役に立つんじゃないかなというので最優秀賞を取ったので、じゃあ今回じゃあ引き続きこのフェストの場で登壇をするというのは何かの役に立つんじゃないかなと思ってお呼びしております。
ありがとうございます、はいはい、
ソリューション紹介をじゃあよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、はい、紹介いただきましたリュウと申します。あの私は中国の出身で小学校と大学が日本なんですけど、もともとコンサルティングをやってからですね、e コマース、その後デジタルの代理店を起業しまして、で今アメリカで実はこの事業をやってるんですけど、今オフィスがボストンとニューヨークと、東京におります。我々やってることはですね、私がもともとデジタルの広告の出身ですので、テレビと比較してですね、なかなか最近テレビのシェアも徐々に縮まってますし、デジタルの方でいろんなイノベーションが起きてですね、かなりギャップが鮮明になってきてるかなと。そこで私の留学の経験も生かしてですね、MIT の最新のテクノロジー、あとはマイクロソフトさんのテクノロジーも加えてですね、このテレビの CM のマーケットというところを少し良くしていこうかなといった、そういった会社ですね。実際我々の課題意識といたしましては、視聴率というデータが今世の中に出回っていると思うんですけど、それはあくまでそのスクリーンの上に何が映っているかと、そういったような数字になるんですね。我々の定義で言いますと視聴の量ということになるんですけど、それも重要なんですけど、その本当にテレビの前に人が座っているかどうか、何人座っていて、どういうふうに座っていて、ちゃんと見ているかどうかと、そういった数字を取ることが、視聴の質の改善につながるんじゃないかなというふうに思っております。で実際ですね、我々いくつかの数字が取れるんですけど、一つ目がその、誰が見てるか、これは今までですと、リモコン式で、 手入力で入れていただいたような数字を、まあ、我々完全にパッシブにリアルタイムに、まあ、そういう数字を取っていくと。で2つ目が、まあ、見てるかどうかですよね。そのテレビがついてるだけではなくてですね、まあ、ちゃんとテレビの前に、まあ、人がいらっしゃってでちゃんとご覧になっていると、まあ、そういった状態を、まあ、把握していくというところが、まあ、2つ目。3つ目がそのテレビを見た後にですね、まあ、じゃあ何が発生しているのか、まあ、例えばネット上だとその、まあ、クリックであるとか購買であるとか、まあ、トラッキングできるんですけど、まあ、今までテレビなかなかその後が追えてなかったんですけど、まあ、我々そういった行為をですね追いに行くといったところの、まあ、データ の, あの販売をあのやらせていただいています。あのまあ、我々あのソフトウェアを作っている会社でして、ハードウェア自体はですね、あの本当にもうあのマイクロソフトさんにおんぶに抱っこで、あのキネクトからもう Azure からもうあのマイあの Windows からですね、もうフルパッケージでも全部使っておりまして。
ありがとうございます、
はい、
だからワードにしたわけじゃない
あそうそうですかあの、まあ、ご覧の通りですね、キネクトと、まあ、Windows の、まあ、マシンをつなげた形でハードウェアとしては、まあ、てあの提供させていただいてまして、まあ、その裏側に我々のこのコンピュータビジョンのアルゴリズムを回してですね、まあ、先ほどご紹介させてあげたようなまあデータを取得していくと。でこれはまあどういうところがいいのかという話になるんですけど、あのまあ使い方は2つあってですね、まあ、広告主さん、あとは代理店さん、あとはテレビ局さんなんですけど、まあ、1つ目はその広告の効果測定をやっていくと、まあ、今までまあいくつかの広告があったとしても、まあ、実際その放映されている間どの広告のパフォーマンスがいいかというところがまあいまいちよく分かってなかったと、まあ、そこをまあ数値化していくというところがまあ1つで、2つ目がまあどこの枠を買っていくかですよね。そのまあ今までは視聴率が高ければまあいい番組だということだったんですけど、まあ、視聴率が低くてもですね、まあ、特定の層に非常に見られている、まあ、そういった番組もありますし、あの、まあ、逆にですね、まあ、視聴率は高いんだけどながら見視聴の高い、まあ、そういったような番組も存在しますので、まあ、そこのアービトラージを行っていくと、まあ、そういったようなことですね。
はい、ありがとうございます。多分あの T ビジョンインサイトのソリューションは なんですかね、これ皆さん別に投資家じゃないと思うんですけど、これ儲かりそうだなというふうに思いませんか。なんかね、あのテレビ広告のマーケットというのはものすごく大きくて、そこが最適化されているかというと、みんなにとってちょっとフラストレーションの塊で、じゃあそこをもう少しその視聴者なのかテレビ局なのか広告主なのか、それぞれの人たちがこういうソリューションがあったらすごくいいよねっていう確信をついているものになっているので、やっぱこういうのを見つけるとですね、私もあのもし手金があったら投資したいと思います。
ぜひお願いします
ちなみに実際にはマイクロソフトとしては投資してないんですけど、あのいろんなところからあの熱いオファーをいただいていると思います
ちなみにこれってなんかあのモニターさんっていうかパネルさんっていうのをやっぱ別でこう集めて、
そうですね、サンプリングで、まあ、モニターの方にまあお願いをして謝礼金をお支払いして、まあ、はい、
だその辺はビデオリサーチとかと一緒なんですよね。
そうですね、
あえて社名出さなかったかもしれないですけど
これって結構なんかこう電博さんとか制作している会社さんから脅威と思われることもあったりする。
あのもちろん、まあ、この業界も 2,30 年変わってないので、やはり最初ご案内すると、まあ、ちょっと警戒もされたりするんですけど、まあ、我々としてやはりこの、まあ、テレビが今デジタルにちょっと押されている中で、やっぱりテレビ全体の効率化というところをまあ目指してはいまして、まあ、我々のソリューションを使うことによってですね、まあ、この業界全体のこの ROI が上がっていけば、まあ、パイとしては大きくなると、はい、まあ、そういう方向を目指しております。
あ、そのゴール設定ですね、はい、
ちなみにこの中に、私は電通、博報堂、ADK、並びに東京キー局、あの地方局の方々いらっしゃいます。大丈夫ですか。いらっしゃらない、大丈夫ですね。
後で別途お詫び申し上げます、
はい、あ、じゃあ次佐藤さん、はい、します。
よろしくお願いします、はい、私代表しております鍛錬株式会社の佐藤と申します、実はこの中では移植中の移植でございまして、テックっていうような名のつくようなバックボーンが全くない、画面上にもありますけど元調理師なんですね。私調理師だっていう方がこの中にいらっしゃいます？いるわけないですよね。だから私が一番の異色だと思います。でそんな人間がなんでクラウドやってるのかっていうところなんですけども、実は伊佐子さんともそのクラウドのコミュニティをいろいろとやっておりましてですね、その中で出会いがあり、で非常に時代が進むにつれてクラウドサースベンダーっていうのは企画勝負でもなんとかなるような時代になってきたかなっていうところにすごく関心を覚えてまして、で、昨年度10月に起業しまして、足掛け6ヶ月間を開発に勤しみまして、今年の4月に、エドテック、エデュケーションという教育とテクノロジーの混じり合う造語になるんですけども、まあ、平たく言うと e ラーニングツールを作ったというふうにご認識いただければと思います。で元々の、仕事は何をやってたかというところなんですけども、皆様があのスマートフォンですとかタブレットを買われる量販店、並びに専門ショップですね、ドコモショップですとか au ショップ、ソフトバンクショップ、ああいったところのですね、我々は販売支援、 人を出したりだとか販売の教育を受けよう、そういった商いをテソロという会社でやっておりました。実に13年の歴史がありますので、上は北海道、下九州、沖縄まで5000店舗以上手掛けてまして、得意とするのは、ロールプレイング、営業ロールプレイングっていう形で、浸透しない人っていらっしゃいますかね。たまにですね、テックの領域でこの話すると、あれでしょ、ファイナルファンタジーでしょ、ドラゴンクエストでしょみたいな話になると、おっとっと、どこから説明しようかって話になるんですけど、そこは大丈夫そうですかね。で、一応そこで、いろいろ全国飛び回るとですね、現場から出てくる内容が、いや佐藤さん、本部で研修やるのはいいけど、もう現場カツカツだと、人がいないんだと、だからおいそれとそんな出せないよっていうことで、まあ、時間がないっていうところがよく言われます。でもう一つは地域にまたがっていくと組織が非常に平準化されてなかったりするんですね。もうイガグリ坊主のようにボコボコだったりする組織だと俗人的な教育研修になりがちだなんてことをよく言われます。で、まあ、困るわけですね。現地に赴いてロールプレイングで数字ゴーンと上げてくるんですけども、じゃあいざよろしくねって言って帰ってくるとまたへこんだりとかして、でまた違う人間あてがうとまたこの人じゃ当たらなかったりとか、もうちょっといつでもどこでも可視化と共有化が実現できるサービスがないかなと探してみたら何もなかったんで自分で作りましたっていうところで、クラウド型のロープレ鍛錬アプリ、サーフェイスだ、スマートフォンだ、タブレットだ、ありとあらゆるところからアクセスをして、画面上にあるんですけども YouTube を見るかのようにですね、動画を再生しながら評価ボタンを押していただくことで、クラウド型の赤ペン先生みたいな仕組みを作ったんだと、まあ、ご理解いただくと非常に分かりやすいかなというふうに。
すいません、なんかこのここで話すために、はい、iPad と iPhone と、はい、ギャラタブを写真を差し替えていただいてお気遣い感謝します。
恥ずかしいじゃないですか。いやいやいや
基本的にはクロスプラットフォームでどこでも動くんですが、はい、ちゃんとこういう営業的な感性のある人からするといやマイクロソフトのステージで話すんだったらそこは画像差し替えようかと。
昨日のだいぶ深夜1時ぐらいのデータなんですけども、はい、なんとか間に合ってよかったです。
ありがとう。
意外にサーフェイスを貼り付けられるサービスがないのでぜひ御社の中でやっていただけると。
なるほど、
はい、
素材として、
はいはい、まあ、これで、動画が再生されて右側に笑顔だとか、見た目だとかいろんな評価軸があると思うんですけども、そこを押していただくんです。でうまいなって作られてるなって言われているところはですね、右側の星印の評価が全てデータベースで設計されておりますので、グループ別ですとか、例えばサーフェイスサーフェイスを売りたいって言ったそのチームが、関西チームと東京チームでポイントで争っていただいてゲーム性を持たせてありますので、ランキング方式で見れるとので、イサゴチームに今回うち抜かれたぞなんて言ったら、どういう教育やってんだって言って見てみたら、いやこんなんじゃダメだろうみたいなリアルなーマーケティングが、我々のところを使っていただくと取れるというところが推しでございます。で事実ですね、4月からスタートしましてとある会社に、入ってもらっとるんですけども、もうロープレの文化が、まあ、見違えるように変わっていったと喜んでいただいております。で現実我々が現場でやってきたことっていうのも、ロープレの回数が飛躍的に上がっている会社が、必然的に売り上げを向上させるっていうところを見てきてました。でこれが5月6月7月8月というところで、1社で635本もロープレの回数が上がっておると。伊佐子さんはこういうご経験ってあります？営業ロープレ。
営業じゃないんですけど、はい、やっぱりそのコミュニケーションのロールプレイングって割とし、なんすかね、サラリーマンとしてのジュニアな頃にやるじゃないですか、はい、だからその時ってやっぱりその動画で見るとかっていうのがあんまりテクノロジーとしてなかったんで、その場限りなんですよね。
そうですよね、
はい、なんでそれを効率化できるとビジネスチャンスとしてはすごく
おっしゃるとです、
はい、
昔の動画あったとしたら見たいですか？
いやもう最低ですね。この世のすべてのキャッシュから排除したいです。
排除したい。でも我々はもうそれを生々しくも残し見るんだと。で昔の自分と今日の自分、差異を見つけて、じゃあどう頑張るべきかっていうことを可視化するサービスになってます。ということで、いろいろとご支援いただきながら、営業は強いんですけども、非常に営業一本でやってきた会社でございますので、技術が弱いと。でそれを伊佐子さん助けてくださいって言ったら、ビズスパークプラスに採択いただきましてですね、初年度の負担がないと、来年度もないっていう。
来年もう一社作ってください。
分散しろと、はい、まあ、クラウドの時代なんで、じゃあ分散して、はい、共有するというところでやりましょうというところで、まあ、非常にどこがいいんですかなんていう聞かせていただいたら、まあ、いろいろな会社のご紹介を たくさんしていただく中でもマイクロソフトが一番いいっていうことを聞きましてですね、で伊佐子さんに聞いてみたら、ちゃんと正当な比較表を持ってAzure が一択で一番だということを聞きまして、乗らせていただいたというような流れでございます。はい、
ありがとうございます。せっかくなので今ちょっと振っていただいたビズスパークプラスというのがあって、多分ここにいらっしゃる皆さん全員お使いというかその権利は持っていて有効に使ったのか、他のサービスに使ったのかよく分からないですがビズスパークプラスというのに認定をされるとですね、1年間でエンドルのレートにもよるんですが1200万円から1500万円分ぐらい Azure をタダで使えると。でまあ、大手の会社さんでですね一生懸命エンタープライズアグリーメントみたいなのを買っていただいている皆様を横目に、スタートアップの皆さんにこの手厚くばらまいていいのかというふうに言われるかもしれませんが、まあ、先ほどのお話の通り1年間このサービス続けてみて急激に伸びたら次の年買ってくださいねなんですが、伸びなかったらまあまあなかったことにして次のチャレンジしましょうよっていう非常にリスクを下げるためには有効な手段かなと思いますので、この中にご自身が起業家っていう方少ないと思うんですが、周りに知り合いがやってるよみたいな方がいればぜひご紹介いただけると、ありがたいです。
最高ですね、
はい、ありがとうございます。じゃあ最後、小畑さん、流れと落ちのある話でドーンと盛り上げてください。
おっとっとっとはい、皆様こんにちは、アンカバートゥルースから参りました小畑と申します。でちょっと珍しい会社名なんですが、最初にですね社名の由来を少しお話しさせてください。アンカバートゥルース、そのまま翻訳をするとですね、真実を明らかにするとか、真実を暴くという意味があります。で僕らがですね今まずは、ここに書いてある通りウェブのですね UI UX の分析解析っていうのをやっているんですけれども、要は今ウェブサイトが例えば EC サイトに100人訪れたら1人しか買わない 1% ルールだとか、これって本当に真実なのかどうか、ここをですね暴きたい、暴いていこう、そういう思いで、まあ、立ち上げた会社です。でこの世の中に、あるものは、勘と経験でみんな事業が、作られてきているっていうことが大半だと思うんですけれども、そこにですねデータ、まあテクノロジーの力を使い、全ての、データからですね事実真実を暴き出して、で本来であればこんだけのポテンシャルがある事業、こんだけの、売上が上がるウェブサイト、こういったものをですね僕らは、ものすごい角度の高さで、成功に導きたい、まあ、そういう思いを持ってやっている会社でございます。はい。で、今ですねあった通り、ビズスパーク、この上に我々のですねサービスとしては、ここに U って書いてあるんですけれど、ユーザーダイブというサービスを乗っけさせていただきまして、今 ASP サービス、いわゆる SaaS のサービスを、やらせていただいています。でどんなサービスかと申しますと、ここの絵にある通りですね、いわゆるヒートマップというふうに呼ばれるものです。ウェブサイトを分析するってなると、例えばAdobe のアナリティクスだったりとか Google のアナリティクスみたいに、まあ、定量的なですね分析っていうものがあるかと思うんですが、我々は軸が違くてですね、各ページにおいて各動線においてユーザーがどんな使い方をしているのか、その時の気持ちはどんなもんなんだろうか、例えば広告から入ってきたユーザーさんがウェブサイトの中で購買行動を起こしてくれる人、もしくはすぐに離脱する人、たくさんのページを見てくれるんだけれども結果離脱する人、再来訪した時には買ってくれる人、まあいろんなパターンがあると思うんですね。それぞれできちんとこうフィルターをかけてですね、そのクラスターごとにページサイトの使い方っていうのをこと細かに分析をしていきます。でどんな、感情を持ってサイトに訪れた人にはこういうような UI、 つまりデザインだったりとかサイトの構造だったりとかを提供することによって、このウェブサイトのポテンシャルは 100% まで近づくことができますよと、そういったようなことをですね、こういう可視化をするテクノロジーで可視化をするツール、ユーザーの行動を追いかけるツールと、あとはまあ完全にですね人の手でやっているんですがコンサルティング、このコンサルとツールのこの二軸でですね、お客様の企業のウェブサイトのお手伝いをさせていただいております。で現在ですね約2年間ぐらいサービスをやってまいりまして、でここにはクォーターベースのグラフを出しているんですけれども、240サイトぐらいまで導入の実績があります。で特にですねここ半年ぐらいでは非常に大手といわれる、いわゆるナショナルクライアントといわれる企業さんだったり、特に EC もそうなんですけれども、人材だったり金融機関の保険とかですね証券とかそういったところだったりとか、ウェブサイトがまず最初のユーザーの接点になって、でそこで何か興味関係を抱いてそのサービスに登録しよう、申し込みをしよう、あとはまあお店に見に行こうとかですね、直接そこで EC で何か購買 を起こそうとか、まあ、そういったところを最大化するというようなお手伝いをさせていただいている、そのサービスをさせていただいています。
このロゴの並びすごいですよね。
半端ないですねこれね。
ありがとうございます。
どうやって営業してるんですか？
紹介のみです。
紹介のみ、
はい、で実はあの最初のこの左の、2個目ぐらいでグイッと上がってるんですけど、この頃はですね実は安売りしてたんですね。うん、はい、ばらまき作戦みたいな感じ で僕らの思いは何かっていうと、まずウェブの世界なんですけれども、みんながもっと使いやすいウェブサイトっていうものをこの世の中に増やしたいと、まあ、言葉を悪く言うと不便なサイト多すぎるんじゃないのと。なのでそういうのを分析して改善ができるような、まずはツールをですねばらまけば、みんなそれで、問題点を特定してで改善を手を打てるんじゃないかと。なので安くばらまいたら世の中良くなるんじゃないかぐらい思ったんですね。ただばらまいて数だけは増えたんですけど良くなるサイトが全然見当たらなくて、っていうのはやっぱり5万10万ぐらいのですねで、まあ、お金は大事ですけど5万10万ぐらいを投資するレベル のサービスを使っていると本気にならないんですね企業が。なので今は毎月大体100万から150万ぐらい、多いところだと2、300万円ぐらい、いただいてきちんと分析をして、もう本当に伴走型ですね、お客様のウェブチームと一緒になって本当に具体的にですね課題を潰していき、制作行動のところまで一緒にディレクションまでやらせていただくみたいなことを、はい、結構愚直にやらせていただいている結果こういったところが喜んでいただいているのかなと。
なるほどです。ありがとうございます。多分この中に後ろの方とか特に社内の関係者とか多いと思うんですけど、一生懸命ですね Azure を裸で売ろうとして、売れねえ売れねえって文句を言うぐらいだったらですね、多分こういうソリューションをまずはお客様に持ってって、で裏では Azure 動いてるんですけどついでにどうですかぐらいの、ご提案の仕方の方が、まあ、もしかするとお客様もハッピーだし、まあ、パートナーさんとしても、まあ、もちろんパートナーさんとしてもハッピーだし、はい、多分営業さんもコミッションもらえるし、という感じでうまく回るんじゃないかなと、はい、
いや素晴らしいですね、ぜひお願いしますということで昨日アワードも頂戴しまして、はい、非常に嬉しかったんで、
いや
もうとてつもなく舞い上がったんですけど
普通ですねマイクロソフト昨日やってた、パートナーデーというか、まあ、パートナー様の日頃の、ご活躍に感謝をしてですね、表彰しましょうみたいな会があるんですね。でその時に大体スタートアップの企業とかって蚊帳の外なんですよ。なぜかっていうと営業でどれだけボリュームが出ましたかっていうとやっぱりその規模を問われると正直しんどいということが多かったんですが、ここ最近だいぶ変わってきてですね、本当アンカバーツトゥルースさんが、ここ入ってくれてすごくありがたいし、だ今後例えば来年の、パートナーアワードのところに、これから起業したてで2年目なんですけど1年目なんですか半年なんですけどっていう人たちがどんどんこう出てきてくれるとですね我々としてもやりがいがあるなと、まあ、どうしてもマイクロソフトのイメージってエンタープライズでしっかり安心で安全で、そういうところが強いんですが、我々からするとなぜここの、皆さんとお付き合いしているかというと、もう少しこうイノベーティブ感が欲しいですよね。でそこに何らかの、影響を及ぼしていただけるのであれば、その代わりマイクロソフトが過去ずっと、真摯な活動を築き上げてきた信頼感とか安心安全感とか、まあ、そういったものを、ギブアンドテイクで、うまく、交換できるときっといい関係になれるんじゃないかなというのが、私の勝手な思いでありますと。で、まあ、いろいろですね、今お話をしていただきました。で、多分それぞれのサービス、例えば佐藤さんのところのロープレイのサービスに、T ビジョンインサイトの、感情分析を入れたら、きっといい、ここの2社だけでもコラボレーションが生まれるみたいな状況ではあると思うんですが、ここから先ちょっといくつか議論を進めていきたいと思います。でまずですね、このテーマ設定するのはさっきの事前の打ち合わせも含めてちょっと迷いました。なんでかというと現状の課題って言った時に、まあ、今の皆さんのそれぞれの紹介を聞いていただいて お気づきの通りあんま困ってないんじゃないかなと。
いやいやいや、
ビジネス順調そうだし、
だらけだらけです。
別にもう我々がすることないしもう卒業してくれてありがとう頑張ってみたいな感じかなというふうに思ったりしたんですが、まあ、今の反応を見るとですねそうでもないらしいと。なのでちょっとここにいらっしゃる方々が大企業側の方々が前から見た感じ多そうに見えるんですが、彼らのビジネスをより伸ばすために、まあ、いろんなことを提供してくれる、エンジェル的な方々もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと最近の悩み事を、 ぶちまけていただけるといいかなとは思うんですが、じゃあ佐藤さんからいきますか。
まあ、先ほども少し出てしまってたんですけども、はい、本当に営業が得意 で我々は内製化してないサービスなんですね。開発のベンダーさんと足しげく、もうアジャイル開発の時代なので、毎週毎週、打ち合わせをしながらお客様の課題を、サービスの方に実装していくっていうことをやっとるんですけども、ある程度使用要件を こっち側で固めとかないと、発注する際も、こんな感じでお客さん言ってんだけどどう思いますかみたいな、それじゃあまた翌週に考えましょうかみたいな、速度が遅いんですよね。でもうちょっと早めてこう行きたいなっていう時に、まあ、我々社内の中でもいろいろなこうバックボーンが欲しいって言った時に、マイクロソフト様の伊佐子さんの配下の方々といろいろと、まあ、意見討議をさせていただくと、あ、こんな解決法あるんだとか、あ、こんな気づきあるんだって、もう技術でも相当すごい、えらいもだってるんですか。部下の方々も相当、
いやいや、そんなことないですもうスズメの涙程度も
本当ですか、はい、いや、まあ非常に能力の長けてる方々とそういうセッションができるだけでも我々はもう非常にありがたいっていう状況ですね。でこれはもう販売のフィールドにおいても、 あそこの SIR とかと一緒に組むと非常にいいよなんてことをいただいたりとかするのもまた現実話ありますので、そういうつながりっていうのは非常に今も欲しいです、はい。
多分スタートアップの方々っていうと、例えば渋谷界隈でですね、10代20代の生きのいい若者をですね、じゃんじゃか採用してどんどんスピード感を持って開発する人、エンジニアがたくさんいるんじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、例えばじゃあそういう人たちだけで作ったソリューションが本当に大企業に納品するときにそれでいいんですかって、また別の問題なんですよね。なので実はスタートアップ系の皆さんが SIR の方々とかコンサルティング上流でやられている方々と仲良くなりたいんだけど、そのなんですか、ハブというかきっかけがなくて、で結局なんかそういうのうまくやれそうな人がいないから身近な人に頼んで大失敗みたいなね、そういうこともあり得るので、この中で SI とかをやられているような方々がいれば、ちょっとなんか商材として担げそうなもの、もしあればですね、例えばどうだろう、キャピーさんのやつとか、まあ、インテグレーションで使えばきっと面白いところはいっぱいあると思うんですよね。
我々どうしてもお客様がセキュリティに関心のある大企業さんになってしまうので、こういうセキュリティに非常に興味あるけどスタートアップのソリューション使って大丈夫かっていうのもよくある問題なんですよね。なのでこう我々が非常にこう早いペースで開発しているのをうまいことこう吸収していただいて、大企業さんが納得するクオリティで納入していただけるような緩衝材かつ仲介役みたいなのがいると非常に我々はありがたいなと思います。
はい、まあ、テルアビブ行っていただいたこともあって、マイクロソフトベンチャーズ並びに日本マイクロソフトも可能な限り緩衝材になろうとしてるんですが、結構キャピーさんのビジネスも大きくなってきてですね、我々だけではちょっともう耐え難いと。なので、できるだけキャピーさんのビジネスをうまく広げてくださるようなパートナーさんがいると、まあ、共にウィンウィンでいけるんじゃないかなという気はしてます。
そうです
ね。で例えばさっきも話したんですけど、銀行さんね、
はい、
で銀行さんに、マイクロソフト今すごいペインポイントがあって、何かというとですね、ウェブで振り込みとかをしようとして Windows 10の PC でアクセスすると何が起こるかと、Windows 10とあとは Edge のブラウザーですねはまだ検証されてないので、使わないでくださいとかこう後ろ向きなことを言われることがあるんですね。でそこに対してマイクロソフト今必死な取り組みをしていて、いや Windows 10で Edge で問題ないですよっていう検証作業を一緒にやりましょうと提案をしに行ってるはずなんですが、特に金融方面で ご一緒されている方々で、そこにただ単に新しいブラウザーに対応しましたではなくて、付加価値として、その人間か、攻撃のボットかを判別するような仕掛けを組み込んだら、ちょっとそのプロジェクトいい感じになるんじゃないですかと、形で持っていけると非常にいいかなと。
はい、ね、はい、まあ、やっぱりどうしてもこう東京にいると東京のお客様だけ相手にしてしまうんですけれども、今やはり日本の地方のウェブサービスとかホームページのログインページが攻撃されたりもしていますので、まあ、そういうのに合わせて流れに乗ってこう一緒にセキュリティ向上とかを一緒に提案できるといいかなというのは今すごい考えてますね。
なるほどです。さっきデモでちょっと見せていただいたんですが、キャピーさんのサービスを契約すると、どこの IP アドレスから、あなたのサイト攻撃されてますよっていうのがリアルタイムに分かると。
あれすごかったですね、はい、あれ多分目の前にお客さんに見せて、お宅こういう状況ですよって言ったら多分3秒で私売れると思うんですけどね、
はいはい、そうです。今皆さんが考えられている以上に日本のホームページとかウェブサイトって非常に攻撃されていて、もう導入して初めて、あ、こんなにこうロボットが来てたんだねって驚かれるお客様がたくさんいらっしゃいますね。
なるほどです。リュウさん、なんか困ってることあるんですか。
本当に困ってることだらけなんですけど、まあ、まあ、そもそもは、まあ、我々あの米国と日本で両方でやってるんで、まあ、そもそも私の時差ボケも課題なんですけど、はい、まあ、でもやっぱり思ったのはやっぱり日本だとアメリカに比べて若干そのスタートアップに対するその世の中的な感覚はまだまだあの改善の余地はあるかなというところで、まあ我々アメリカだとディズニーとか ESPN さんにもまあデータを納入してるんですけど、まあ本当にもう学生のもう我々がもうあの営業して取れたりするので、まあそれに比べるとまあ日本でいうとまああのよくも悪くも社会的信用がまあ極めて重要かなと、まあそういったようなあの感覚は受けますよね。まあそれをどういかに増やしていくかと、まあそういう意味でまあ今日のまあこういった場に呼んでいただいたりとか、まあイノベーションアワードをいただくということはまあ非常にまあ助かりますよね、我々としては。
なるほどです、はい、多分本質的にはその、まあ、日本ってどっち昔から言われている SI 依存文化みたいなのがあって、アメリカの場合はいい技術か悪い技術か自社の例えば IT のアーキテクチャとかビジネスモデルは自分たちで考えるんですよね、お客様自身が。でそこの部分一部はアウトソースするかもしれないけれども、今どちらかというと丸投げ主義みたいなところがあって、まあ、別に批判するつもりはないんですが、まあ、文化的な違いがあると。でそれが続いていくと本当にいい技術なのか、このチームは本当に信頼できる人たちなのかっていう判断の目がですね、だんだん鈍ってくるんですよね。あのそれは非常に危険な信号なので、あのマイクロソフトもですね、一応いろんな、信頼のもとに信用関係のもとに成り立っている会社ですので、我々ものべつ幕なしにいろんなスタートアップこれいいですよいいですよいいですよって紹介するつもりはないんですね。ただあの我々の目からフェアに見て、例えば T ビジョンインサイツのソリューションはキネクトと Azure と、ペケペケを使ってくれてるからいいのではなくて、この技術は本当に世の中を変えるのに役立ちそうで、先ほど そのセキュリティの話もキャピさんのところでありましたが、あのそのあたりも見た上でこれは大丈夫そうだなっていうものを推したいと。でなのでそういうマイクロソフトの一回干渉剤があるので、ぜひ皆さんがですね、なんか担いで SI をするとか販売をするとかいう状況であれば、あるいは自社で導入するということであれば、あのそこは信用していただけるとありがたいなというふうには思います。はい、じゃあ小畑さん困りごと、はい、
たくさんあります。で
もっとアワードが欲しいですか？
いや欲しいですね。あの採用と販売と あとGo to market、 あの海外ですね、はい、この3つが思いっきり課題でして、で採用とかに関してはまさにそういうアワードとかやはり、認められるっていうのはすごく大事なところですし、僕らが何をやっているのかって、もともと会社のビジョンだったりそういったものだったりサービスだったりってすごい重要なんですけど、やはり社会的信用がないとそれができないっていうのも本当に大きな課題としてあるので、非常に本当にありがたいご支援だと思ってます。であとはやはり販売のところですね。あのさっき紹介でって言ったんですけど、結局僕が前職で、取引のあったお客様とか、うち の, あの他の役員も含めて、結局そういう話になってしまうところが多くあってですね、でここ最近すごく助けていただいているのは、名指しでそのまま言うと、まあ、コンサルファームさんとかなんですね。で彼らは経営イシューっていうものをきちんとこうでっかいクライアントさんからもらってきていて、その中で、いろんなポイントポイントにウェブとかそういったものが出てくると、でそこのところだけ裏側で僕ら頑張りますっていうようなやり方をするとすごくいいお仕事をいただくことができたりすると。で僕らこの販路がむちゃくちゃ足りないんですよ。もしこの中に SI でコンサル部隊をやっていて上流の方を見ていらっしゃったりとか、まあ、そういうようなですね方々いたら本当にあのこの後ご挨拶させていただきたい。やっぱそういったところがですね、僕らはすごい今、このジャンルでいうと高額なサービスとは言われているんですけれども、それ以上にやっぱり結果を出すといったところにめちゃくちゃコミットしてやっていて、でそのための人材とかっていう獲得もいろいろやっていて、だけどそれをやっぱり回すための後ろ盾っていうのはすごい重要だなと思ってます。であと最後は海外ですね。一応拠点を海外に2拠点3拠点ぐらい出して、スタートしているんですけれども、まあ、日本企業が海外に出るところのサポートは当たり前にやってるんですが、それ以外にあの向こうのネイティブの会社とも、お付き合いをやっていこうといったときに、やはり僕らそこでも販路やらなんやらかんやらいろんなことが出てきます。やっぱり召喚集も分かんない、いろんなところに支えていただかなきゃいけないって思いながらなんですが、そういったパートナーシップっていったところもすごく大きな課題です。はい、
なるほど。今あれですよね、アクセンチュアさんとよろしくやってるんですよね。
やってます、
はいはい、あのまあ、関係者いらっしゃるかどうかは分からずに言ってますけど、で多分リュウさんは、マッキンゼーご出身で、
まあ、磯子さんも
私ローラーのベルガーなんで、
まあ、ありがとうございます。
あと AT カーニーといくつか抑えれば大体抑えられる、
はい、さん
でも、はい、私もコミュニティにたくさんいます
あの多分ですね、こう 割と高額なものを販売しているというイメージがスタートアップの皆さんに対する目線としてあんまないかもしれないんですが、実は薄利多売でたくさんダウンロードを稼ぐみたいな商売より一件一件できちんと売り上げを立てていくということを実際に回していかないとですね、まあ、キャッシュもすぐそこを尽きてしまいますし、意外とその一緒にお客さんを口説いて価値のある、まあ、コミットメントに基づく価値のあるものを提供し、で、その売り上げをシェアしましょうというモデルは多分大手の会社とスタートアップで成り立つんじゃないかなというふうには思ってはおります。で、そうこうしているうちにそんなに時間がもう残り少なくなってきたんですけど、まあ、多分先ほどの課題の話の中でどういうことを大手企業と組んでいったら、良さそうですかっていうのがポイントとしては出てたと思うんですが、じゃあこの辺をですね、もし、まあ、ここにどういう人たちがいるかわからないですけど、マイクロソフトに対しての要望でも構いませんが、俺ちょっとこういうところで困ってるんで助けてほしいな、こういう組み方できたら最高だぜみたいなのがあればちょっとコメントをどなたかいただきたいんですが、じゃあ最初どうしますか、リュウさんからいきますか。はい、はい、
まあ、我々あのデータをなりわいにしているので、まあ、本当に世の中のデータがどんどんつながると非常にいいなというふうに思ってるんですけど、まあ、やはりアメリカに比べてそのまあ大企業さん、まあ、今いろんなデータが眠ってると思うんですけど、まあ、それをじゃああのつなげさせてくださいと、まあ、お願いしたときに、まあ、なかなかまあいろんなその社内のまあ稟議が等いろいろあってですね、まあ、なかなか進まないと、まあ、その時にまあ我々からのお願いとすると、まあ、もう皆さんもうあの活用されてないデータなんで、まあ、例えば我々のようなスタートアップにですね、まあ、少し一部開放をして、まあ、みんなでそれをシェアする形で、まあ、やるとですね、もっと活性化するんじゃないかと。でそのところをですね、まあ、あの通常のリングのプロセスではなくてですね、まあ、例えばその新規のデータの開発部署みたいなものを作っていただいて、はい、まあ、実験的にパイロット的にまあやらせていただけると、まあ、スタートアップとしてまあ非常にまあ嬉しいなというふうに思ってますね。
なるほど。今日も朝から晩までですね、ずっと IoT とかビッグデータとかいろんなことを言ってると思うんですが、まあ、データあるんだけどどうやって活用したらいいかよく分かんないですという人がいれば、あの自分の頭の中でぐるぐるハツカネズミみたいに考えているよりは、なんか面白そうな発想ができそうな人にとりあえず渡してみると、で、それを短期間のプロジェクトとして、まあ、実証実験やって、まあ、うまいこといきそうだったらそのまま継続すればいいだろうし、あのうまくいかなかったとしても、まあ、大企業の皆さんからすればそんなに大きな痛手ではないはず で、あまりリスクを恐れずですね、一緒にコラボレーションプロジェクトみたいなのやれるときっといいんだろうなというふうには思います。
じゃあ、まあ、実際、はい、私の場合でもあの前回伊佐子さんのところのご協力でマーケティング支援という形であの記事を書いていただいて、あれいいねが私のコミュニティでも散々巻いたので200超えてですね、で非常に自分の販路のところであれ見たよというところで、あもう佐藤君の話プラスあれも聞いたからもうちょっとお話もう一度進めたいんだなんていう話が現実たくさんあったんですね。でそういったところを見るともっともっとマーケティングに力入れたいのに、まあ、体がもう避けられない、そういったところでもう日常毎日のように案件ばっかりこうこなしているともう裏側がまあついていかないところがあるので、まあじゃあオウンドメディアの時代でもありますし、自社の媒体でもそういう記事を書くし、あのもっと拡散すれば自分のところの PR にもつながるからって言っていただけるのが非常に今私も嬉しい状況ですね。
なるほどです。なんか我々ちょっと役に立った感があった。
あれめちゃくちゃ役に立ちました。
はい、はい、島田さん、
そうですね、はい、あの先ほど劉さんのデータの話でもありましたけど、今大企業さんが持っているデータって実はこうセキュリティ向上に非常に使えていて、例えばどういうお客さんがいつどこにログインしたかとか、どういうふうにアクションしているかっていうのは非常にこうその人がちゃんとした人間だということを証明する上で使える情報なんですよね。で最近営業してて思ったのは、
あ
の
営業するんだ、
営業も
します、 CTO なのに
開発もしながら営業もします、まあだからこそ ある程度説得力があることを言えると思うんですけど、はい、驚いたのがこうある金融地方の金融機関さんでこう攻撃があったらその IP アドレスとかをシェアされるそうなんですね。でそのシェアの方法がなんかファックスで送って出てきたやつをこうエクセルに手打ちでタイプしていくみたいな、そういう方法でやられていて、こう全然こう今の攻撃者がどんどんクラウドであのプロキサーバーをどんどん新しく立てているのに間に合わないぐらいのこういう対策をされていて、これってすごくこうもったいないなと思ったんですよね。なので我々がこうデータをいろんなお客様からいただいてこうハブとなってこうシェアした情報でこう価値を出して皆さんに提供するってことをやっていけたらいいなというふうには考えてます。
なるほどです。なんか小畑さん的に
そうですね、さっきの課題3つを、一緒にクリアしてくれる方と協業したいですと。
なるほど。
もう本当にシンプルにそこだけですね。はい、
じゃあマイクロソフトで飽き足らず、もっと他のパートナーも
僕は八方美人です、
はい、八方美人でやりたいと あの目黒の会社とだけは組まないようにしていただきたいんですが、
もちろんです、もちろんです、
はいはい、よろしくお願いします。で、もう最後ラップアップみたいな感じなんですけども、この、 あのパネルディスカッションを最初企画したときに、あのマイクロソフトもディスラプトをいろいろしようというので、スタートアップのみんなと世の中いろいろぶち壊すぜっていう方向性でやろうとしたんですが、あの皆さんと話してるとですね、いやいやちょっと待ってくれと、ぶち壊すとか言うと我々の B2B のビジネスが全てなくなってしまうと。そうじゃないと、あの例えば競合を叩き潰すとか、既存のなんていうんですかね、規制に守られた、世の中をこう壊してそこをマネタイズするとか、そういう話ではなく、きっとその例えばウェブサイトが最適化されてない部分をなんかこう分析のあり方みたいなものを、ディスラプトして勘と経験に頼るようなやり方を変えるんだとか、あのテレビの視聴率みたいなのも別に電通博報堂に喧嘩を売るわけじゃないですよね、そもそも量だけしか測ってないところに質っていうものを新しい軸として加えて、今までよりもできなかったことを何か成し遂げようとっていうことをチャレンジしている人たちが、あの皆さんの周りには意外とたくさんいると。で、直接もし皆さんがスタートアップと話をするのが、まあ、怖いと思う人はいないと思うんですが、なかなか出会いの機会がないとかいうことであれば、我々いくらでもですね、マイクロソフトの営業とか、あとはパートナーさん経由でこういう分野でなんか面白そうなパンチある提案してくれる人たちいないかなというのをいただければ、課題いただけると多分頑張バレる子たちがたくさんいるので、ぜひ皆さんとですね一緒にビジネスを大きくしていきたいなというふうに思います。で、もう時間ちょっと過ぎてるんですが、これ最終セッションなので、確信犯的に最後、皆さんに一言だけずついただいてこのセッションを終わらせたいと思うんですが、じゃあ、若い順、あ、これちなみにこれ若い順です、私を除いて若い順なんですが、島田さんの方から、はい、
そうですね、例えば2012年から日本の、 あの海外からのサイバー攻撃ってすごい増え始めて、で2013年からは急激にこの数が増え始めたっていう現象があるんですけど、いまだにこう日本のお客さんはまだセキュリティに対する意識がまだまだないのかなと思っているので、こう大手のお客様と連携をしながら、あのこうセキュリティ意識を高めていく、こう一助になればいいかなというふうには考えてますので、応援のほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。じゃあリュウさん、
あの我々のこのやってるテクノロジーは実は世界中であの展開できるあのポテンシャル非常に秘めてまして、まあ私も毎日ですね、まあブラジルとかトルコとか南アフリカとか、まあいろんな方からまああの連絡をいただくんですけど、まあその中でもやはりまあ今先進国の中で圧倒的に日本でですね、あのテレビのこの市場というのは大きいので、まあぜひここであの学ばせていただいて、まあここであのソリューションをどんどん良くしていってですね、まあ最終的にはまあマイクロソフトさんのようなグローバル企業というふうに成長していきたいという、
はい、マイクロソフトをディスラプトするぐらいの勢いで、はい、やっていただいてもいいと思いますので、はい、
頑張ります。
よろしくお願いします。じゃあ佐藤さん、
はい、ありがとうございました、貴重な席を。私はまあ教育の領域におるわけなんですけども、決して e ラーニングっていうものを否定しているわけではなくて、私もあのクエスチョンが流れてきて自分でアンサー答えて、じゃあ100点満点3回取ったから物が何台売れるんだって言ったら全く別論議だと思ったんですね。でその e ラーニングは e ラーニングであってもいいんだけども、じゃあ俗人的な本当にその数値化できないようなある種定量ではなくて定性的なところで分析できる軸が欲しくて、自分でまあ探してみたらなかったなら作るんだっていう気概があってやりましたと。でそういうことを拾っていただける会社様っていうのは本当にその情熱の熱の感度というか熱さがですね非常にシンクロすると、今まで自分一人じゃ解決できなかった問題って結構おっといけちゃうんだなっていうのをここ4ヶ月ですね、本当にそのクライアント様に大手の企業が入ってくるとびっくりするぐらい出てくるっていうことがありますので、先ほど大橋社長もおっしゃってましたけども、熱の感度が非常にビンビン伝わってくる皆様とぜひご一緒したいっていうところがありますので、ぜひあの情熱志向でわあやっぱり日々鍛錬だよねって言ってくれるような人がいたら、あの鍛錬のお召し差し上げますんでぜひもらってもらえればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
要件定義書に絶対乗ってこない熱量大事なんですけどね、はい、じゃあ最後締めで、
佐藤さん EQ 高いっすね、はい、素晴らしい。あの本日はありがとうございました。あの時間もオーバーしているので、あの簡単に、最後一言だけ、あの僕ら、データで世の中を、変えていける、そんな仕事をしたいと思っています。ただ、まだまだというか本当に小さな会社なんで力も足りないことが及ばず多くなので、多くの方々と、まあ、本当に協業アライアンス、サポートをいただいてですね、一つでも多くの会社、一つでも多くのサイトを良くしていき、それが世の中に貢献できる一つの僕らの、そうですね、未来になっていけばなと思っています。なんとかあのパートナーを本当に探しているので、ぜひお声掛けください。お願いします。
はい、ありがとうございます。ちょっと、3分4分超過してしまったんですが、こちらで、スタートアップのパネルディスカッション終わりにしたいんですけれども、このような機会はですね、ぜひ継続的にやっていきたいとマイクロソフトとしては思ってます。なぜならば、スタートアップと大企業の、コラボレーションを、誘発する、それは多分我々歯車としてですね、世の中への、ミッションコミットメントとしてやらなきゃいけないところだと思ってますので、皆さんが、より多くのですね、興味とか熱量とか、いろんなものをスタートアップの方面に向けていただけるように、工夫して今後も、活動していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではこちらで、セッションを終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。